はい、どうもアガリスクエンターテインメント森エンテスラジオです。アガリスクの鹿島と
富坂と
朝子
塩原と
シムです。
はい、は
い、yeah.
すいませんね、ちょっと場所がないね場所をちょっと考えないから、ね、
今日はオペラ、今日ちょっとオペラだけ
静かな場所を、
静かにオペラだけ流れている
、ね、今日は比較的
どうでしょうか。
ごめんなさい、
う
ん、
そう
考えなあかんけど、
その人が静かなところに遊牧生活をしながらこう静かなところ探してこうやる感じ。
2月2日でございますよ今日は、うん、
はいはい、
ということはよ、うん、
今週の末に
金曜日にね、
時をかける稽古場の上映会があります
よ。あります。
ぜひ、ね、いよいよ迫ってまいりました。
そうですね、時かけは見た、見てない、見直したりしてん
の。俺ね、後半は見ないようにして前半だけ結構ねちょいちょい見ちゃう。
俺よ、
どういうこと、前半だけ見る。
あの一回幕、一幕だけ、一幕のさ、うん、乗っ取られるところまであるじゃん、うん、あそこまでなんかね、こうスナック菓子感覚で見られてすごいね、うん、楽しいんですよ。
だからその後は嫌な、
いやそこはなんか、なんつうの、お話進んじゃうから、
うん、あ、当日楽しみにしてる
と
か。あ、なるほどね。
俺予告編作るために死ぬほど見てるからもう飽きてる
そうやな、
だから結構あの木村と前田さんがね、シムと前田さんがご無沙汰。俺
あ、そうか、
知らねえよ、
ご無沙汰
とか言われてもさ
全然合ってない。
前ちゃんもさ、まださ一番最初のシーンを見て
るさ、
ゆうちゃん全く出てこない、
完全新キャラだもんね、
本気枠からもんね、
語られてる木村っていうのは語られてるだけで、
ね、あれね、
2枠になった瞬間やっぱあれさ、DVD で見たけどやっぱ面白いよね、あれ
面白い、死んでるって、
暗転して名転したらみんなが死んでる
っていう、 FF6 のなんか世界が崩壊した
その前はさ、なんかイエーイみたいな感じだったね、やったー稽古しようぜみたいな、楽さがね、
すごいんだよ
ね、やってる時はさそこまでさ、
まあ俺らは地続きの人だ
と同じ人
で、やってるとさ分かんなくなる面白さみたいなのは結構あったからね。
あの
上演してみて初めて、うん、あ、ここって面白いとこだったんだみたいな、
自分たちそれしたら面白い慣れするからね、うん、どんどんどんどんそのさ感覚が麻痺していくじゃん、やってると。
まあまあまあ、そんな時かけでございますが、ちょっと上映会のね興味を無理やりグイグイ引っ張るために、
そう客席を埋めるための
見てほしい、
これ見てほしいよ
ポイントをね、
見てほしい、時をかける稽古場ここを見やがれ、
要チェックなポイントをね、
要チェックなポイントね、
かつうん、これ聞くだけで完結しちゃわない感じに、
うん、ちょっと難しいな、私全然何も思いついてへんねんけど。
なるほどな。
じゃあ渋谷さん、
はい、
ですか、どこら辺見てほしいですか。
いっちゃん最後、
あ、
いっちゃん最後、
いっちゃん最後ね、
いっちゃん最後の、こう、いっちゃん最後のセリフ、
リフ
作品の一番最後のセリフが、
う
ん、私のセリフなんですよ、
う
ん、
そうだね、
でそれがね、なんか結構ね終わりって感じのセリフだから、
うん、いいですね、
とてもね暗転が似合うセリフだからね、なんかここはぜひ見てほしいですね。
ああ、なるほど、これね、なんか中身喋りたくなっちゃうけど、まあまあ中身は、
まあまあまあまあ、まあ、
これ本当になんかね、あ、ね、これはね、いやダメなんだけどさ、なんか千秋楽のこのセリフが異常にうまくいってたらしくて、あの後からね見た人が言ってたら、
うん、
なんかだからさ、次こういう時、こういうセリフをやるときはこういう風に言おうって思ったんだけど、もうその日千秋楽だったからさ、だから次の紅白もそういうセリフが言いたいなっていう。
まあ演奏は千秋楽じゃないんだけどね。
まあね、そうね。でもでもでも比較的、あの比較的そのセリフは成功してるはず。
びっくりした。
だからぜひ
DVD の方大丈夫だ。
だから DVD のはそれを見た後にはこれより良かったんだなって思って
やめなさ い, いやだから比較的良かった、そのセリフは比較的ずっと良かったから、
これを 1.5 倍良くすると、うん、
やめなさい、本当に
想像力
を。だからね、一番最後、一番最後の私のセリフ、
その余白のある表現ですね、う
ん、はい、じゃあ橋本さんは。
私か、私はね、好きなとこでいいでしょ別に、
うん、
自分のことじゃなくて、
あのね、私猫杉の登場シーン、
あー、
あれ、ね、あれ面白いね、
登場したところ、うん、私あれ確かね、私が思いついたんや、
猫杉先輩が初めて来た、
猫杉先輩が初めて来たところの、
はい、
あそこが ね,
あ,
こ ね,
ね、うん、あれはねすごい好きで、
いやー、だ映像編集してるとさ、うん、猫杉周りがウケすぎてて
超ウケ
すげえんだよ、ね、なんだけど あいつ自身全然面白くない
とか言ってやめなさいよ。
え、別にだって面白いことを面白そうに言ってるわけじゃないんだよ。
いや、まあ、なんかナチュラルよね、
素朴に言う。
そのさ、そう、狙って
とか何考えてるか本当に分かんない
よね、うん、なんだろう。 でもさ、喋り出したと思ったらウケるもんね。
そう、みんなが声を荒げてさ、うん、汗かきながら笑いを取ってる中、うん、何もしてないのに面白い
って、スッと取っていくよね。
でもなんか物を出すっていう。
え、でもさ、ウケる仕組みにはなってる。まあまあ、台本上さ。
いや、なんだけどさ、
それがこうガチッと合ってるようですね、根こそぎにさ。
あ、そう、根こそぎのシーン、ね、だから、
うん、あの初登場シーンはいいよね。
いい、あれ面白い。そう、
ギャグ漫画みたいでさ。あそこ超好きだね。
あそこ注目ですね。はい、じゃあ
塩原さん。
俺はね、そうだね、まあ、この作品が、演劇現場もの×なんだっけ、時間移動もの、うん、で普遍的なあの頃の話、あの頃のあいつらの話、うん、だからお客さんに、見た時に、例えばね、そのあの頃のあいつらっていうのは、そのお客さんの中でのどの頃のドイツなんだとか、あとはこの座組が、登場する座組が最後に一つすごく大きい選択をするわけですよ、決断を、うん、その辺とかをお客さんが見てもらった時に、なんていうの、まあ、自分に当てはめてほしいわけではないけど、なんか考察してほしいっていうか、俺だったらこうするなとか、タイムマシンあったら使いたいな、いやでも使いたくないなとか、なんかそういう自分にっていうフィルターを通してさ、見た時にさ、あ、こうしたいなとか、あの頃のあいつは元気かなとか、なんかそういう風な目線で見てくれたりしたら、結構よりなんだろう、もっと深く楽しめるんじゃないかなっていうのと思うので、うん、
正直明確なモデルがって俺たちやってるし、
ね、あ、そうですね、そうそうそうそう、一応この設定とか、そう、キャラクターとかにも一応モデルがあったりするから、そうだね、俺ら作る段階でもすでにそうなってるんだよ、お客さんもそういうところを見てくれたら。
最初のさ、あのゲームとかももろにそうでしょ、確か。
ああ、そうそう、ね、一番冒頭にやる
モデルの人たちに教えてもらってた。
そう、今は亡き、解散してしまった仲の良かった劇団から教わったものだし、そう、キャラクターのちょっとしたこう設定とかも微妙にかぶってる。
はいはいはい、
そうなんですよ。
なんか朝越のカバンがさ、結構似てた
らしい、ね、あ、だからあれは奇跡だよ。あの、俺全然その意識してなかった。富坂のカバンを借りて衣装で、あの、うん、富坂が台本が出てこないだけだって言われてるやつなんだけど、それがそのモデルにしてた人もほぼ同じような色のカバンをやってて、
それは俺も忘れてた。
そう、で、
それを知らなかった
よ、ね、お客さんに後で、あのカバンはどこで手に入れたって言われて、いや、あのカバンは台本出てこないカバンだよ。だから違うのに変えたでしょ。
いや、
あ、ガンガン
ボロボロだったから
ね。でもそのカバンからも別に誰も出てこないから。
今日も出てこなかった。
あとあれだよね、榎並さんのスウェットの文字がね、 あれそれも同じ、
あれも奇跡、あれも奇跡、
あれ
奇跡、
あれも本当に狙ってたよ。
そう
そうそうそう、たまたまだからゆきちゃんが持ってきた衣装がね、
たまたまで持ってきてもらった私物だったのかな、
アクション私物、
私物の衣装に書いてあったデザインが劇団のロゴと酷似しているっていう、まさかの
モデルになった劇団をちょっとイメージさせるような文字を書いてある。
あれ意外とだからあれってさ、こうなんだろう、無機質な結構さ、トリッキーな脚本だったりするからさ、あれなんだけど、むしろ俺ら結構、うん、いろいろ入れてるぞっていうのは、
結構ディテールが、いろんなディテールが、
そう、まあ、やっぱ劇団の
ね、だから誰にも気づかれないけどね、
う
ん、
そうね、
いやでもやっぱりね、見た、
見たね、そう、知ってる人にはね、めっちゃ言われる、
でだからそれは当たり前じゃん、そんなさ、そういうことじゃなくてよ、
うん、
いや、なんでもない、もういいよ、
え、どういうこと、
なんでそんな綺麗なの、言ってないよ、
どういうこと、全然分かんなかった、今、
じゃあ次は、
はい、富澤さん、
ね、なんでしょうね。タイムマシンについて喋ってる人がまあ主にメインで、結構映像だから抜かれてたりもするんだけれども、うん、結構こいつこんなところでこんなことしてんのかっていうポイントがたくさんあって、
う
ん、まあどっかで朝越がコーラをここで飲んでいるとか、
うんうんうん、
あと朝越がタイムマシンの話をしてる時の鹿島さんだいぶ注目です
よ。あ
こいつこんなことしてたっけって。
そうね、
思ったより大胆な裏芝居してんなこ
れ。確かにそうね、結構大胆やったね、確かに。
それが編集によって抜いてくれてたりもするから、ぜひそういうところを劇場で見逃しちゃった方とかもちょっと
その辺、ね、うん、あとはあれです、あれが上手側の舞台の向かって右側の
あの仕込みカメラ、
ね、舞台の中にある置いてあったカメラがあって、お客さんは絶対に座れない位置から撮っているカットがあって、うんうん、
むしろだから芝居をやってる舞台中の目線に近い、そうそうそう、俺らの目線に近いカメラ
カットというか、その映像があるから、 それ面白いよね、やっぱり。
そ
う
だ、であそこでね、結構いいシーンというかね、意味深なシーンが抜かれてたりするんです
よ、そうそうそうそう、
っていうのをちょっと注目していただきたいな、
うん、やっぱりさ、芝居ってさ、こう見てるときにさ、こうどこを見るかっていうのはさ、うん、お客さんに投げられてるじゃん、割と、うん、だからまあその見たい役者見たりとかそこであるんだけどさ、うん、じゃなくて映像にするときは編集っていうさ、意図が絶対そこにかかってきてさ、うん、だから ここを見てくれっていうのを割と、うん、こっちが提示できるっていう作り手の目線で提示できるから、うん、そこの方が面白いよね、やっぱり、
うん、あのカットのさ、なんか最初のさ、なんていうの、朝越が入ってきてさ、その稽古しますみたいな時にさ、あの後ろから抜くやんか、あれなんか一緒に参加してるみたいになるね、なんか一員になってるみたいな、
は
い
は
い、
朝越来る時のそのカット入ったっけ、
来てあとだから台本出して、うん、
はいはいはい、
さあみたいな時に、うん、なんか全員朝越の側見てて、その後ろにあるカメラが、
その意図なのかもね、もしかしたらね、
一緒に稽古場にいる感じになる目線になるし、
撮影編集をしてくれたのは、
う
ん、
そう
自身もコントユニットをやりつつ、うん、映像のバリバリの現役のディレクターである、うん、細井大輔さん、
いやでもあれは紙編集ですよ、
あれ超いいよね、
いやもうあんまりさ、紙なんとかって言葉使いたくないけどさ、あれに関しては紙編集ですよ、
細井さん最高だっていうね、
うん、ここってなる、
うん、いいねいいねっていう、
朝越は、
あ、
散々見ている朝越は、
散々見ている朝越としてはこの6日にですね、うん、紅白旗合戦の予告編が本邦初公開されるわけですよ、
お、うん、はいはいはいそこ
まあまあまあ聞きましょう、
そうね、
そう今編集してるんですけどね、うんうん、それがまあ30秒になるか1分になるかは俺の頑張り次第なんですけど多分1分ぐらいの予告編とをまあ多分出すと思うんで、うん、それをね、だから本編の前に流すんで、そこでだから本編の前にみんなが本編の時間に来ると誰も見てくれないので、
ちょっと開演時間にそれ流すんです
か、開演時間に無理やり流すけどね、でもあんまり遅れると見れないのでみんな開演時間にちゃんと来てください、それを見て
前に流すの、後に流した方がいいんじゃない、
いや前じゃないと、だって映画だったら前に流す、絶対映画のスタイルにするから、それは前だよ、後にそんな読後感をぶち壊すようなさ、
そうね、
そうだよ、
あ、本当に本当に予告編の話だけだった。
そう、いやだともう一個時かけの予告編も作ったんで、
うーん、
今回の上映会の、
もう YouTube 上がってる、
そっちは上がってる。
あれも結構苦労したけどね、うん、何が苦労したかっていうとね、うん、面白いシーンをこう切るわけですよ、うん、でこう、まあ、だから受けてるシーンを使いたいじゃない、うん、すると淳ばっかりになる
もっとみんな受けてたろ、
いやなんだけど、その瞬間最大風速でやるとアツシばっかりだって、最初はアツシが3回くらい出てくるっていう。
なんだその芝居。もっとあったらみんなまんべんなくあったら。
あのね、音量で分かるんですよ。音量が振り切れたところを使えばいいんです
よ。そうするとアツシ。
アツシと猫、アツシ、アツシ、アツシ、猫そぎアツシ。ア
ツシ、笑い声だけじゃなくて、アツシの声でね、
我々の声が。アツシなんだよ。
だから、そう、いやだから、
もっとみんなまんべんなく面白いシーンあったでしょ。
いやでもね、やっぱ振り切れるかどうかってあるよ。
まあまあまあ
そう、いや、すっげえ分かる、編集してると。あの編集できねえってぐらい振り切れる瞬間があるから、特にあの回はすっごく受けた回だし、
そうだね、
そう、
アガリスク史上一番受けてるでしょ、あれ過去のアガリスク 全作品全ステージ中
一番
そう、はい、だって途中だって淳に何言ってるか全然わかんねえんだもん
あもうこう笑い声で
そう、
いやすごい、
ね、で予告編も
結構あったと思うよね、
うん、いや潰れてる、潰れてる、全然潰れてる、
セリフ3つぐらいあっては聞こえないっていうまあ、なんとなくニュアンスが伝わればいいんです
よ、そうですね、いいんですよ、だからそういうちょっとね、あのもうやってますよっていう仕事してますアピール、
うん、なるほどね、お疲れ様です、
仕事してるアピールでございます、でもまあ面白いよ、
うん、
あの予告編見れば多分なんか面白い感じになってると思うよ、
うん、そうね、
これ多分ね、映像で見るんだったら、
うん、
撮影とか編集の環境とか抜きにして作品の質として映像で見るんだったら内見より時かけが面白い、
あ、それはそう、本当にそう、
本当に思った、
あの、ね、時かけってね、映像による、ね、減衰がすごく少ない作品、
本当そうだよね、
超少ない、
舞台でさ生で見ないとっていう作品もさもちろんあって、うん、そういう良さもあるんだけど、まあ、時かけもそして生で見た方が面白いっちゃ面白いんだけど、
それはそうだ、
それはそうなんだけどさ、 減る率がねすごく少ない。
あのそうお客さんがそんなにね こ, れこっちにねグってね 近さとかさその生感みたいなものをさ、うん、あんまり関係ないネタが多いし、なんかこう、うん、俯瞰で見ててこう見てて面白いネタが多いから、うん、ネタの種類としてもあとその物語としての距離感としても減衰はすごく少ないと思う、うん、
だからおすすめですよ。
いや、上映会で全然減らないので、マジで
気持ちいい。いや、もう本当に、もう要するに、ね、それ。
それも編集なんだよ。いや、あれの編集のね、素晴らしさについて語り出すと、ちょっと、すごいよ。
また違う話だったよ。そうでもそれはさ、やっぱ劇場でさ、またみんなで見れるっていうのはさ、うんうん、
それがいい、ね。
それはいいね。
笑えるっていうのは。
でもさ、お客さんとさ、一緒に客席で見て笑うことなんてさ、ないじゃん。出てる側ってさ、ね、なんかさ、
だ、ね、
え、だからさ、え、すげえなって思っちゃって。
あ、まあ、分かる。お客さんが笑うかどうか分かんない。
やめろ。
受付変わろうか。
お客さんがみんな腕組みしてるかもしれない。
だからさ、内芸の時もさ、とっかけの時もさ、これ客席で見たいわ、みたいなさ、言うじゃない、みんな。なんかさ、その自分が出てるやつとかさ、それがさ、あ、叶っちゃうじゃんってなってさ、
なるほどね、
上映会っていいなと思った。
確かに。
でもね、その上映会を今後ね続けるかどうかはね、今回の成功にかかってるわけですよ。
確かに。そう。
いや、でも私これ本当にねすごく素敵な体験なんじゃないかと思って。
そうね。
とてもいいと
思う。ただまあ、ね、それがね今後続くかどうか。
もうやろうやろう。
続け
初回にかかってるからね、
はい、そうなんです。もうやらなかったらお察しください
なんで見に来てください。
本当にこれ楽しいと思うのよ。
これはあのいいと思うよ、うん、そう、
ね、いやだからそ
うもうなんもチラッチラッみたいな感じになってるけど、みんな
話になっちゃった。まあ、2月6日金曜日19時開演、
開演ですね。19時開演、
新宿シアター。
あ、ちなみに18時半から会場なんですけれども、うん、30分前6時半から。あのせっかく来てくださってるのに、ただねスクリーンを前にずっと待ってろっていうわけにもね、
お、
いかないでしょうということで。
最近詐欺ロペを。
最近映画館で特にシネマコンプレックスに行くと何がありますかというとね、フラッシュアニメーションがよく流れてますね。
何？
神うさぎロペが。
フラッシュアニメーションといえばアガリスクエンターテイメントですよ。
知らんけど。
一世を風靡した。
一時期はそうだったんですよ。
そう、一時期はすごかったんだよ。
ということで。
ほらまたおじいちゃん始まったよ。
アガリスクエンターテイメントはですね、何年前だ？もう2006年とか。
結成当初から。
2007年ぐらいによく作ってたフラッシュアニメーションのコントがあるんですよ。それの傑作選をいくつか
上映、
はい、上映します。
ここだけじゃなく
て、うん、
会場中からぜひ来ていただけると、
まあ、
なんか今のメンバーじゃなくてさ、
うん、まあ、なるべく今のメンバー揃ってるやつ、
そうそう、てか今のメンバー揃ってるやつじゃないと面白くないのか。
あれ、
どういうこと。まあ要するに公式サイトで見れるやつや。
うちらないでしょ。でも
そう、
あ、そうなんだよ、まあまあ、
フラッシュがもうないからね。フラッシュという文化がなくなったから、
うん、
フラッシュ、
ね、
フラッシュアニメ文化がなくなっちゃったから、
うん、
なんで早めに来るとそういうのが見れたり、
ね、
俺も映画泥棒の格好しているん で、
マジで
絶対やれよ。
じゃあ俺パトランプやるんで。
パトランプいるね。パトランプ。
あ、じゃあポップコーンの人やるわ。
じゃあやれよお前絶対やれよ。ポップコーンやれよお前。
でかしまが映画が盗まれているって黒い涙流せばやるでしょ。
え、知らない。ポップコーンの
やついるいる。
え、
あのジュースです。
あ、だからジュースのやつがさ捕まってさ、わーってびっくりしたらポップコーンが弾けんの。
あいつら。
いや俺はあれカウンター
いるいる
って歌います。あれ多分
携帯の電源はオフにみたいな。
どんなに足が長くても前の席は蹴らない。
じゃあそれの下のパート歌
う。じゃあ俺それ一緒にオレンジレンジ歌う。
そう俺も歌う。リアゲタよどれも
低い声で。
花びらの。
何の話。
花びらのじゃなくて花びらの。
やめなさい。
オレンジレンジ。
じゃあ俺湘南の風のそれやるわ。
湘南の風もいるっけ。
いる、なんかしたい。低いのいる。
じゃあ一緒リップスライム。
はい、
大丈夫です。
はい、はい、
そういうわけで、
そういう
ですかね。こんな感じですね。
詳細を言ってる途中にその話になっちゃったよ。
まあ
そ
う、
リプス、あのオレンジレンジ、オレンジレンジになっちゃったね。
なんで2月6日金曜日19時開演で、前売り当日とも1000円、しかもワンドリンクつきますので
込みです。
新宿シアターミラクル。
そう、
サンモールスタジオに行かないでください。
サンモールスタジオでは何をやってるんです
か。コンプレックスをね、よくやって
る。そうそうそうそう、
ミラクルですので。
まあ、でその後終わった後上映後出演者によるあれですね、あの今回の紅白旗合戦の
と東京かける稽古場両方とも出てくれる4名。
そうですね。
斉藤浩太さん、熊谷優香さん、津和野亮さん、前田由里子さん、
の4名と富坂によるまあなんとアフタートークみたいなことをやりますので、
アガリスクメンバーとのやつは DVD に入ってるので、よかったらそっちを。
あ、そう副音声ね。うん、これはもう当日流さないんで買っていただかないとこれ。
もう2時間がっつり喋ってるからね。
途中さ普通に見てるっていう時間もある。
どうしてもなっちゃうんだよね。
いやあれ良くないよやっぱ。
見っちゃう。まあそんな感じですかね。
はい。ぜひご来場お待ちしております。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
アガリスクの鹿島と
富坂と
塩原と
シムでした。
バイバイ。